はい、皆さんこんにちは。私、マイクロソフトのコンサルティングサービス統括本部の横谷と申します。普段はですね、主にデータセンターであるとかプライベートクラウド周りの、ことに関しまして、お客様のご支援をさせていただいている、そういうロールです。はい、で本日はハイブリッドクラウドにおけるオートメーションと題しまして、マイクロソフトのオートメーションソリューションがハイブリッドクラウドの自動化に、どういうふうに活用できるかという点を中心に、お話しさせていただきたいと思っております。でサブタイトルまで含めるとですね、次期システムセンターオーケストレーターと Azure オートメーションのロードマップということで、すごく長くなってしまったんですが、この製品名だけだとちょっと分かりづらいだろうという意見もいただいたので、こういうふうな、タイトルにしています。ということでですね、ちょっとセッションに入る前に挙手でちょっとアンケートを取らせていただきたいなと思っています。まずこの中でシステムセンターオーケストレーターであったりとか Azure オートメーションというキーワードを聞いて、どういうものかっていうのが大体分かるよっていう方、どれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。大体半分ぐらいですかね。じゃあこの中でオーケストレーター触ったことありますとか、導入したことあります、そうすると 10% ぐらい。 Azure オートメーション触ったことありますっていう方、だいぶ少なくなりましたね。ありがとうございます。今日はですので、特に Azure オートメーションを中心にご説明させていただきたいと思いますので、皆さんほとんど手が上がらなかったというところで、ほとんどご存じない方が、多いと思いますので、初歩的なところから順にご説明させていただければと思います。はい、それでは、注意事項というところで、これはもうお約束ですが、Azure オートメーションを含め、まだプレビューの機能等のご紹介もさせていただきますので、その点についてはご留意いただければと思います。はい、あと本セッションは、写真動画撮影は、基本的に禁止とさせていただいておりますので、そちらの方もご協力をお願いいただければと思います。はい、ドローンも禁止ということらしいです。はいはい、それでは、本セッションのゴールというところで、2つ、ゴールを設けてこのセッションを進めさせていただきたいと思っております。1点目はですね、マイクロソフトのオートメーション技術というもので、一体どこまで何ができるかというところで、ほとんどご存じない方多いと思いますので、まずそこを持ち帰っていただくというのを1点目の大きなゴールにしたいと思っています。で2点目がオートメーションに対するハードルを下げるというところで、自動化と昨今、叫ばれてますが、なかなかじゃあ何から始めていいかわからないと、そういうふうな声も聞こえます。ですので、まず最初にこういったことからでも始めてみようかなとい こうこれならできるかもしれないというふうな感じで、ハードルを下げて、お客様に、今日は、帰っていただくというところをゴールにして、進めていきたいと思います。はい、でまずクラウド時代におけるオートメーションというところで、 MS ソリューションのお話に入る前に、クラウドの中でオートメーションがどういった位置づけにあるかというところについてお話しさせていただきたいと思います。はい、IT におけるオートメーションということで、今ここに2つ写真がありますが、これは IT とは何の関係もない、自動車の工場の写真です。で左は手作業で、パーツを作っている作業で、右側はもう完全に、ロボットアームが部品を作って、車が、ベルトコンベアで流れてどんどん進んでいくと、こういう絵になっています。で、車に例えると左側がこれまでの IT で、右側がクラウドコンピューティングではないかなというふうに思っています。というのもですね、例えばこれまでだと何かシステムを作ろうと思うと、サーバーを買ってきて、ストレージを買ってきて、ネットワークを買ってきて、でそれぞれ設定して組み合わせて、ようやく完成するということを一つ一つ皆さんの手で、やってこられたと思いますし、今もやってると思います。でクラウドコンピューティングが出てきますと、これがソフトウェアディファインドネットワーク SDN、 ソフトウェアディファインドストレージというような形で、どんどんまず個別のコンポーネントで自動化できるようになってきたと。でさらにそれを組み合わせて一気通貫で自動化することもソフトウェアの力でできるようになってきたと。ですのでロボットアームが個々のコンポーネントだとすると、それをつなぎ合わせるベルトコンベアの部分がオートメーションであろうというような形で、クラウドコンピューティングになると、インフラの部分に関しては格段にオートメーションが進んできているというのが現状だというふうに考えています。でこのクラウドでどんどんオートメーションが進んできている、この時代に、運用管理で一体どういうことが求められているかというところを、少し整理してみました。ギーギーになりますね。1点目、迅速さ、スピードです。 これが確実に求められます。インフラに関してはすぐに何クリックかで仮想マシンができるような時代に、その後の運用管理のところで時間をかかっていては、まあ、何をしているんだというふうに怒られてしまいます。ですのでまずスピードが1点目求められると思います。で2点目予測可能性と書いていますが、これは、まあ、砕いて言いますとミスを減らしていこうということになります。どんどんスピードが上がってくると、手作業でやっているとミスがどんどん起こってしまうと。そうすると障害につながってサービスダウンが起こ、サービスダウンが起こってサービスレベルが下がってしまうと。そうするとアプリケーションがこうちゃんと動くというようなことを予測できませんので、困ってしまうということで、予測可能性、まあ、ミスを減らしていくということも求められると思います。そして続いて運用コストの削減ですね、まあ、クラウドといえば一番コスト削減コスト削減と言われますが、最近私がクラウド移行の案件で、まあ、費用積算というのをさせていただきました。でそうするとですね、皆さんこれまでのハードウェアの資産の費用と、クラウドを使った場合の費用を比較して、どれぐらい安くなりますかという、ところに注目されがちなんですが、実際のところそこよりもですね、運用管理のところで占めるコストの方が、まあ、圧倒的に多いですと。なのでクラウドに移ってきたところで運用管理をそのままこう持ってきてしまうと、コストの大部分が運用管理が占めてますので下がってこないと。なのでクラウドに移行するんであれば、運用管理に関してもそれに対応できる形で何か考えてあげないと、むしろオンプレミスとクラウドの両方管理するとなると運用管理に関してはコストが上がってきてしまうという形になります。そして最後クラウド対応とありますが、今までは自社内の資産だけを管理していればよかったところが、まあ、どんどんクラウドを使うことによって、対象が増えると。しかもクラウドも普通一つを使うわけではなくて、多分いくつかのクラウドを組み合わせて使っていくということになると思いますので、そうすると、そういったクラウドすべてに対応していく必要が出てくるというような、ことが運用管理に求められていくと思います。はい、ということで、オートメーションすることでクラウド対応、運用管理もクラウド対応していくと。それで、こういうクラウド自体に求められるポイントというのを抑えていく必要があるだろうというふうに考えています。ですのでこの後、MS の実際のソリューションについてご説明しますが、その中でもこういったポイントがどのように解決していくんだろうというところをちょっと心の片隅に置きながら、セッションを聞いていただければなというふうに思います。それでは、マイクロソフトのオートメーション製品の全体像についてここからご説明させていただきたいと思います。まず、ロードマップですね、歴史とロードマップというところで、まあ、今日は一番新しいところをご紹介するんですが、ちょっと過去の経緯も含めて振り返らさせてください。で実はマイクロソフトの運用管理のオートメーションの製品の歴史というのはそんなに長いものではありません。で一番初めは、オパリスと呼ばれる製品です。これを2009年の12月にマイクロソフトが買収しまして、そしてシステムセンター の, コンポーネントの一つとして取り込んだというところが一番初めになります。はい、そして、2012年ですね、システムセンター2012が登場の時にこのオパリスがシステムセンターオーケストレーターというふうに名前を変えて、登場してきています。で名前こそ変わっていますが、中身はそんなに大きく変わっていなくてですね、まあ、GUI ベースノンコーディングで、画面に作業をこう並べていって線で結ぶとそれが自動的に実行できると、このノンコーディングでできるというところがまあ大きな触れ込みでシステムセンターオーケストレーターというのが登場してきました。これが2012年です。でさらにですね、2013年にシステムセンター2012R2 が出てきましたが、この時にオーケストレーターももちろんそのまま出てきているんですが、合わせてサービスマネジメントオートメーション、省略して SMA と呼んでいますが、この製品が合わせて出てきています。でオーケストレーターがあるにもかかわらず、その隣サブコンポーネントとしてこの SMA が出てきた背景としましては、オーケストレーターはもともと買収してきた製品ですので、ワークフローのエンジンというのもカスタムで作られたものになります。で一方この SMA というのは完全に Windows の、Windows PowerShell のエンジンを使って完全にマイクロソフト純正のエンジンを使った、オートメーションツールというふうになっています。これが出てきたのが2013年ですね。ただこの SMA っていうのは、現段階ではその GUI での オーサリングツール、ランブックを作るという機能がなく、パワーシェルをゴリゴリ書いてそれを実行させると、それをオーケストレーションするというツールに過ぎませんので、現時点であまり普及してないと。使われるとすると Azure パックと組み合わせて使いましょうというような時に SMA というのは使われているというのが現状です。でこれは今まで緑の三角はずっとオンプレミスで来ていますが、ここで2014年にですね、Azure Automationという製品がプレビューでリリースされました。これはオンプレミスの SMA に相当するもののクラウドサービス版でして、これもやはりそのパワーシェルワークフローをクラウド上で実行するというようなことを念頭に置いた製品になっています。でクラウド側の方がどんどん進化が早いですので、2015年今年ですねの初めに Azure Automation は正式にリリースされまして、どんどんどんどん機能が追加されてきています。でこの4月末にはこの Azure Automation にも GUI でのオーサリングの機能がつきましたので、これでこれまでネックになっていた簡単にランブックを作るというふうな部分に関しても解消されてきているというのがこれまでの流れになります。そして2016年、 Windows Server 2016、 System Center 2016という製品が出てくるときにですね、Azure Automation とこの SMA というのが完全に一貫した製品ですね、機能であるとか、使えるランブックという定義であるとか、そういったものは完全に共通になって、一貫した製品として出てくる予定というのが、このロードマップになっています。ですので SMA はオンプレミスの製品ですので出てくるスパンは長くなっています。で一方 Azure Automation はどんどんどんどん細かい単位で機能アップしていまして、最終的に2016年で一旦そこで揃うというふうな予定になっています。で本日はですね、オートメーションのソリューションのロードマップというところで、今どういうことができて未来に向かってどういうことができるんだろうというところをお話しする上で、Azure Automation ですね、今一番先に行っているのが Azure Automation ですし、将来 SMA がどういうところにたどり着くかというのも Azure Automation を見ながら、推測できますので、この Azure Automation がどういったものなのかというところをご説明することで、今後のマイクロソフトのオートメーション製品がどういったところに向かっていくかというところを掴んでいただければなというふうに思っています。現状をまとめますと、絵でまとめますと、右上 Azure Automation がクラウド上にいます。左下にオーケストレーターと書いてありますが、ここにオーケストレーターであったりサービスマネジメントオートメーションがいたりします。でここからクラウドもオンプレミスも双方管理できるようになっているというのが現在の状況ですので、お客さんの要件に応じてクラウドだけ利用して両方管理するということもできますし、オンプレミスにオートメーションのソリューションを置いてクラウドもオンプレミスも管理するということもできますし、今2つの選択肢がある状況で、垣根なく全体を自動化することができるというような状況です。それではここからこのセッションの一番大きい時間を使うところとして Azure Automation の全体像についてご説明させていただきます。で Azure Automation こと始めと題しまして、どうやって触っていくのか、まず前提知識で環境をどうやって準備するか、ランブックどうやって作っていきましょう、どうやって実行するんだろうというところを基本編としてまとめさせていただきまして、応用編ではさらにそれをどんどん、使っていくのを広げていくためにどういうふうな作業がいるか、ハイブリッド環境で使うためにはどういう準備がいるか、そして実際に本当にじゃあ作ってみようと思った時にちょっと最初注意しておかなければならない点、そういったところを今回この Azure Automation のご説明の中で含めていく予定です。まず前提知識一つ目です。パワーシェルワークフロー、パワーシェルについては皆さんご存知かと思うんですが、パワーシェルワークフローという機能がパワーシェル 3.0 から導入されています。これは Windows Server 2012と同時にリリースされたパワーシェルのバージョンからなんですが、このパワーシェルワークフローではですね、スクリプトでは実装が難しい処理を簡単に記述することを目標として導入されたものです。例えばですね、タスクが一旦中断してしまってそれを再開させるであるとか、長時間タスクを実行させるであるとか、あとパラレルで実行させるとか、スクリプトで書こうと思うとこうちょっと一手間かかるようなところをパワーシェルワークフローでは簡単に記述できるようにしましたと。例えば仮想マシンであっても物理マシンであってもいいんですけど、再起動をまたいだ タスクを自動化したいという場合に、スクリプトの場合はそれをこう、書こうと思うと相当難しかった部分が、PowerShell ワークフローだと1行でそれが済んでしまうというようなことがあります。でこれは、PowerShell と類似の文法ですのでとっつきやすい部分はあるんですが、実際は別物です。でこれは、Windows Workflow Foundation 4.0 というあの .NET フレームワーク上の、ランタイムを利用して動いてまして、実際に普通の PowerShell スクリプトは PowerShell ホスト上で動くのに対して、 PowerShell Workflow はこの Windows Workflow Foundation 上の、Windows Workflow Foundation のアクティビティに変換されて、動作するというふうに動きますので、実際下の部分では、だいぶ違った動きをしています。はい、ですので、ちょっと PowerShell Workflow っていうのは聞いたことはあるかもしれないんですが、なかなか、触ったことがある人は多くないのではないかなと思っています。で、この Azure Automation サービスマネジメントオートメーションではこの、PowerShell Workflow をベースにして作られていますので、こちらについて簡単な前提知識が必要ですというところで触れさせていただいています。はい、続きまして、前提知識に Runbook というところで、実はここまでのセッションでも、Runbook と何回か私、発言してしまってるんですが、そもそも Runbook っていうのは何かというところも、ご存知の方も多いと思いますが、念のため、説明させていただきます。はい、で元々その Runbook の語源というのは、あのオペレーターさんがいろいろある複数のプログラムを、順番に実行していくのに、誤りなく楽に実行できるように、手順書としてフローチャート上にこう用意したそういう本ですね、ランブックということで、操作指示書というような形で、出てきた、用語になります。でそれを、多くのプロセス自動化製品では実際に自動化する作業の定義をするものとしてランブックというふうに呼んでいると。で、Azure Automation であるとかシステムセンターオーケストレーターであるとか、それもこのランブックというのをこの作業の流れの自動化を定義するものとして使っています。あとアクティビティということで、ランブックの中で個々の作業のものをアクティビティというふうに呼んでいます。ですのでランブックの中身としましては、実際にアクティビティがいくつか並んでいて、それがこうつながっていると。であとは入力と出力があって、ランブック全体が構成されているというふうな構成になります。ですね、実際ランブックを作成していく際にも、入力と出力を決めて、中でどういった作業をどういった順番でやって、各アクティビティ間でどういった値を受け渡すかということを決めれば、ランブックを作っていくことができるということになります。はい、前提知識はここまででして、続いてはでは Azure Automation を使いましょうというふうになったときにどういった環境の準備が必要ですかというところをご説明したいと思います。どれぐらい大変な準備があるかと思いきや、実際はオートメーションアカウントの作成というこの一つだけで済みます。オートメーションアカウントというのは Azure Automation を使う上での論理的な区画みたいなもので、この中でお客様のその自動化の資産というのを管理することになるんですが、この枠ですねを作るだけです。クラウドサービスですので、たった3クリックでそれができます。これまでもし自動化を導入しようと思うとですね、冗長化やサイジングの設計を考えて、サーバーを購入してきて、さらに OS インストールして、アプリケーションインストールしてっていろいろ必要だったところが、3クリックです。3クリックで SLA99.9% の自動化基盤が、こう構成されるというふうな形ですので、環境の準備に労力をかけないで実際に取り組みたい、本質的な作業に集中することができます。では実際に3クリックのデモをお見せしたいと思います。よいしょ。はい、こちらが Azure のポータルになります。クラシックポータルと呼ばれる、これまでずっと使われてきたポータルですね。でこちらでじゃあまず1クリック目は左側のメニューからオートメーションというのを探します。こちらオートメーションですね。まずこれをおっと戻ってしまった、1クリック目、そして2クリック目はこの作成というところを押すと2クリック、そしてアカウント名というところで、デコード15、MOP006 のデモと。で、使える地域としましては、日本も含まれてまして、東日本にこの、オートメーションアカウントの、を作ることができます。はい、そしてこれ最後3クリック目です。よいしょ。これで、 もうこれで完了しました。オートメーションアカウントが正常に作成されましたということで、 Azure のサブスクリプションさえ持っていれば、あっという間に環境を準備することができます。ですので何かやってみたいなと思ったときに、これだけ簡単にできますので、ぜひちょっと触ってみたいなというふうに思っています。でちなみに、こちら今古いポータル、古いって言うとおかしいですね、クラシックポータルの方で作りましたが、新ポータルの方でも、Azure オートメーションのアカウント作成することができます。で作ったものは共通で見ることができますので、参照、オートメーションアカウント、そして今作ったデモの画面というような形で、オートメーション、アカウントの画面に、移ることができます。はい、これで、準備は万端ですので、続きましてランブックの作成と、いよいよ本題の方に入っていきたいと思います。はい、Azure Automation では2つの方法でランブックを作ることができます。1つはグラフィカルに作る、 GUI でこのアクティビティをポコポコポコと並べて線を結んでいこうというパターンと、もう1つは当然 Windows、ごめんなさい、パワーシェルワークフローが動かせますので、パワーシェルワークフローを書いたものをそのまま動かすことができます。でこれそれぞれ一長一短ありますが、それについて最初に整理するよりも、まあ、どういった形で作れるかというところを見ていただいた方が直感的にご理解いただけると思いますので、こっちの画面に戻ってすぐなんですが、いきなりですね、ランブックの作成についても画面を見ていただければと思います。これ先ほどの画面の続きですので、はい、今これがオートメーションアカウントの部分です。で今ランブックはちょうど、まだ何もないので0個というふうになっていますので、ここをクリックして、動かないですね。ではちょっと違うオートメーションアカウントを使います。ここですね、ランブックの追加というところを押して新しいランブックを作成するというのを選びます。そしてテストランブック、そうするとこのランブックの種類の部分でグラフィックとテキストを選ぶことができます。まずはちょっとテキストで作ってみて、その後テキストと同じものをグラフィックで作るにはどういうふうな作業が必要かという流れで説明させていただきたいと思います。でこれさえ入れてしまえばあとは作成と押すとランブックのひな型が出来上がります。はい、でこれはスクリプトベースですので、こちらを見ていただくと分かるようにワークフローのひな型がここに出来上がっています。でここにパワーシェルスクリプト、パワーシェルワークフローをガリガリガリと書いてあげればいいだけですので、今日はちょっと全部書くのに時間がかかりますので、一旦ここに用意しているワークフローをコピーします。こういった形でパワーシェルワークフローを書きまして、定義されているのはまずこのパラメーターというところですね。先ほど入力値と出力と言いましたが、パワーシェルワークフローではこのパラメーター、パラムと呼ばれている中にストリング型、文字列型の入力値1つ、もう1つというように定義しています。でこのランブックは Stop All Azure VMs というふうに書いていますが、あるサブスクリプト上の仮想マシンを全部止めようというふうなランブックになっています。でこれ使えばですね、夜中課金されないように止めようというのを、まあ、自動的に毎晩流すということが簡単になると、一番まあ初歩的なランブックかと思いますので、こちらを例にとってご説明させていただきます。はい、でその後、進んでいくのは、まずですね、Azure に接続するための資格情報がいりますので、それをまあ取得するというのが1行目で、2行目がその資格情報を使って Azure に接続する、そして3行目は接続した Azure で利用するサブスクリプションを選択する、セレクト Azure サブスクリプションですね。でサブスクリプションまで選択すると、その中に含まれている仮想マシンを全部取得して、で最後その1台1台に対してストップ Azure VM で仮想マシンを止めていきましょうという、まあ、大きい5つのステップですね、で構成されています。でパワーシェルがまあ苦手でない人であれば、まあ、ちょっと調べればこれぐらいはまあサクサクサクサクと書けるかなというふうに思いますので、これ書いてしまえばあっという間にランブックとしてはできますというところがテキストベースのランブック作り方になります。あら、拡大から戻らない。 戻りました。はい、で問題はですね、これはまあただのスクリプトの書き方だろうという話ですので、続いてこれを GUI で作るにはどうしましょうというところのお話をさせていただきます。また同じようにランブックの追加テストグラフィックランブックで、今度はここでグラフィックを選択して作成します。そうすると先ほどと似たような画面が現れるんですが、今度は真ん中はですねスクリプトベースではなくて何かこう物を置いて良さそうな雰囲気になっています。で先ほどちょっと説明割愛しましたが、ここにこう持ってこれるものの一覧がこの左側に存在します。コマンドレッド、ランブック、アセット、ランブックの制御というような形で、コマンドレッドというのはそのままですね、パワーシェルのコマンドレッドに相当します。ですので先ほど5つのステップでパワーシェルのコマンドレッドを流していったと思いますが、それをですね、まあ、簡単に言うと GUI に置き換えるだけです。例えばここに Azure とあるところを展開すると Azure の PowerShell コマンドレッドがずらずらずらと出てくると。でこれを選択して Canvas に追加とすると、出てきますと。で先ほど使った、コマンドレッドですね、どんどんどんどんここに落としていきますと。でこれが意外とですね多いと大変で、これだったら、スクリプトを書いた方が楽なんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますと。でこれをちょっと全部やっていると時間がないので、あらかじめ作っておいたものをちょっとですね3分間クッキングよろしく出してきまして、よいしょ、まあ、最終的に先ほど作った GUI のランブックと等価なランブックでを GUI で作るとまあこういった形になります。この Get Automation PS Credential というところで資格情報を取得する、そして Add Azure アカウントで資格情報を使って Azure に接続してサブスクリプションを選択して仮想マシンを取得して仮想マシンを停止するというふうな流れを選択します。そしてよいしょ、入力と出力をどうやって定義するかというのは、ここの部分、入力と出力をご覧いただくと、ここにですね、入力パラメーターというのが定義されています。で、ここの入力の追加を押すと、名前であるとか、必須、必須ではないであるとか、そういったことを定義して、入力値を定義することができます。で、この入力値を、例えば、このパラメーターの、こういったところにこう表現すると、入力していくという形で、この入力値をこのアクティビティのどこかにマッピングする。例えば、ストップ Azure VM であれば、もう少し理解がしやすいと思うんですが、止める仮想マシンの名前はどうしましょうというところに関しては、アクティビティの前段のアクティビティの出力の Get Azure VM の名前をマッピングしますよと。サービスネームはどうしますかというと、同様に Get Azure VM のアクティビティで拾ってきたサービスネームをマッピングしますよというような形で、どんどんどんどんマッピングをしていきますというような形で、最終的には GUI でもスクリプトと同じ形でランブックを構成することができるというのが現在の Azure Automation の作りになっています。はいはい、で今見ていただきまして、グラフィカルとスクリプトそれぞれ特徴があるということをご理解いただければと思います。特に今みたいな細かい作業をする場合はですね、圧倒的に PowerShell で書く方が早いというふうにおそらく感じられただろうと思います。で一方ですね、グラフィカルで書く場合は今回あった5つのステップがちゃんと5つのステップを踏んでるんだな、どういうフローで流れていくんだなというのが目に見えたというふうなところがあると思います。ですのでこれは使い分けが大事でして、細かい処理、一個一個の処理っていうのは PowerShell で書いてあげて、それをつなぎ合わせて、グラフィカルの方で一度作ったランブックを呼び出すということも可能ですので、こういう細かい処理の塊を今度はグラフィカルで呼んでいってつなげていくというふうな使い分けをすることで、細かい部分はコンポーネント化して作っておくと。 でそれを後々組み合わせていろいろ組み合わせて実際にやりたい全体のオートメーションっていうのを組み上げていくというふうな適材適所な使い分けと組み合わせが大事だろうというふうに考えています。はい、続きましてではこの先ほど作ったランブック作って終わりでしたのでじゃあ実際に実行してみましょうというところです。でランブックさまざまな開始方法を提供されています。まず一つは先ほどのポータルからスタートと押すと、であとは Azure PowerShell から実行することもできます。あと REST API から呼び出すこともできますので、例えば Azure ウェブサイトであるとか SharePoint オンラインであるとかそういったところから REST API を呼び出してで裏側でランブックを実行させることもできますし、パラメータを与えることもできますので、例えばエンドユーザーさんにはそういうポータルを見せておいて、入力した値を後ろでランブックに渡して作業を自動化させるというようなこともこの REST API を使うことでできます。あとスケジュールですね。例えば毎日定期的に仮想マシンをシャットダウンしたいのであればスケジュールを使うと。で最後 New Web Hook と書いてありますが、これも同じくですねウェブベースでランブックを呼び出す手法になりますが、この部分を見ていただくとここに認証がないのがお分かりになるかと思うんですが、Azure REST API の場合は確実にその前にですね Azure のポータルと同様の認証がいるのに対して Web Hook は認証不要です。なのでより簡単にですねランブックを呼び出すことができると。ただパラメータの指定等もできませんので単純な作業を簡単に呼び出したいというような時にこの Webhook というのを使うことができます。はい、でこれもちょっとイメージをつけていただくために実際のポータルを見ていただきながら進めたいと思います。はい、で一旦先ほどの画面を閉じまして、あらかじめ作っている、これがストップオール Azure VMs という形で仮想マシンをすべて止めるランブックです。はい、でこちらを見ていただくと開始、ウェブフック、スケジュールと、ポータルから見える設定についてはすべて、あるのが見えるかと思います。で最終的にはちょっと今日この後デモではこの開始ボタンでスタートしたいと思うんですが、まずスケジュールはどういうふうに設定できるかと申し上げますと、スケジュールをクリックしていただきまして、既存のスケジュールにリンクすることもできますし、新しくスケジュールを作りますよと。で、毎晩ですと、今日の例えば24時から、あこれ、まあ、とにかく時間を設定してですね、で繰り返しでも1回だけではなくって、日単位、一番短い単位だと時間単位で実行できますので、毎時間何かこう例えばログをどこかに転送するというようなことで使うというようなこともできます。このスケジュールを設定して、毎時間ランブックを実行するということができるというのが一つ目の実行方法です。でもう一つが Webhook というのがイメージがつきづらいと思うんですが、これは新しく実装された機能でして、ここに URL というのが見えると思います。でその上の部分に注意事項がありまして、セキュリティのために Webhook の作成後はその URL は表示できませんと。で先ほど申し上げました通り認証が前段に入りませんので、この URL を隠しておくことしかこのランブックの実行制御することができないと。なので、もう1回作ったら最初もこの URL を覚えておいてくださいと、もうあとは一生見れませんというふうな形になっています。でこれで OK とクリックすると Webhook が作成されて、で Webhook ではその実行のたびに動的にパラメータを変更するということができませんので、こういったところにはあらかじめこういうふうにその実行時のパラメータを指定しておいて作成と押すと Webhook ができるというふうな流れです。これを使えばですね HTTP のポストで先ほどの URL に、まあ、ポストを投げていただくだけでランブック実行できますので、よりこう単純なPowerShell 以外のスクリプトでもそうですけど、ランブックをこう起動することができるというふうな機能になっています。はい、で続いてでは実際に開始してみましょうと、開始とでここに、サブスクリプション ID としてこれを指定しますと。 で、現在ですね、仮想マシンが、このサブスクリプションには、3台あります。これを今から、止めるということになります。はい、これを OK と押すと、今度はこのランブックが実行された、ジョブの概要を、確認する画面が出てきます。で、この中で、ストリームというところを確認すると、今どういう状況にあるかということを確認できますし、最終的な出力を確認することができたり、エラーで終了した場合は例外がここに出力されます。で、今ちょうどこのステータスがですね、開始中から実行中になったんですが、まずランブックのそのステータスの遷移としましては、まず開始すると急に入れられます。急に入ってで、しばらくすると今度開始中というモードになります。で、開始中というのはちょうどそのいろんなパワーシェルのモジュールを、オートメーションのこのジョブの実行環境にロードする時間になります。なのでモジュール等が多いとどんどんこの開始中の部分が長くなってきます。で、最後開始中から実行中になって、最終的には完了もしくは、中断もしくはエラーのステートになります。で、多くはですね、完了もしくは、中断です。エラーで落ちることはほぼないです。パワーシェルのワークフローそのものの記載が間違っていた場合はエラーで落ちますが、そうではなくって途中で、例外を吐いて、ランブックが終了したような場合は中断で終わりまして、そこから例えば何かこう、例えば対象の仮想マシンが止まっていたがために作業が失敗しましたの場合は、中断で一旦止まって仮想マシンをきれいに復旧してあげて再開というふうに押すと、そこから作業を続行することができるような作りになっています。これは実際時間がもう少しかかると思いますので、ここから先の部分は次のデモでこの画面に戻ってきたときにちょっと状況を確認したいと思います。おそらく今ですね、もう1台目が停止され始めてますね。こういった形で、ランブックが実行して Azure の仮想マシンを停止できると。ですので、このランブックをスケジュールで毎晩設定さえしておけば、夜中課金されることはなく、次の日開発環境を使おうかなと思ったらもう一度、手動で再開してあげれば良いというふうな使い方ができます。はい、ここまでがですね、大体基本編というところで、最低限ランブック作って実行するにはどういう操作が必要ですかというようなところをご説明させていただきましたが、ここからですね、ランブックをどんどん拡張していこうと。今 Azure の操作については分かったけど、そのいろんなクラウドとかオンプレミスであるとか、そういったものを自動化することが重要でしょうと言っておきながら、今のところそういうのをどうやっていいか分からないというところで、どうやってランブックを拡張していくかというところをご紹介していきます。で、この Azure Automation はですね、ベースが PowerShell ですので、PowerShell モジュールを活用することでどんどんできることの幅が広がっていきます。例えばですね、AWS さんも管理用の PowerShell モジュール提供してますし、VMware も PowerShell のモジュール提供してますし、それ以外のオンラインサービス含めて最近 PowerShell 提供を、たくさんされています。そういったものをインポートしてしまえば、それらの作業をあっという間に自動化できます。あとは既存のスクリプトをどんどん活用するというところですね。全体のオートメーションのフローというのはグラフィカルに作っていくとしても、細かい個々の作業というのはこれまでの社内の資産であるとか、あとはスクリプトのギャラリーっていうのを使って、もうあるものをどんどん活用していきましょうと。で、それをどんどん並べて楽に自動化していきましょうというような流れにすることができます。で、最後 PowerShell DSC ですね。最近 DSC がどんどんこうモジュール、リソースが増えてきて、いろんなことを構成することができるようになりました。で、 Windows だけではなくて Linux に向けても DSC というのを、対応することを発表してますので、これを使うことで、設定系の作業をですね、何かこう開始するとかストップするとかバックアップ取るとかではなくて、設定をある状態に持っていく、仮想マシンを作ってその後初期設定をしてという、その初期設定の部分にこの DSC を使っていくことができます。で、こういった既存の資産をですね、極力活用して細かいスクリプトの部分は極力あまり作らないと。で、つなげる部分で Azure Automation を活用する。で、最後に、モジュールももちろん自作することもできますので、 PowerShell であるとか C# でモジュールを作ることができます。 ですので、ウェブサービスが公開されていれば、だいたいインボークレストメソッドというパワーシェルコマンドレットを使えば叩けますし、Linux にも今後ネイティブ SSH のパワーシェルモジュールが提供される予定ですので、それを使っていけば、SSH で入って、あとはもともとあるスクリプトを実行してあげるというふうな形で、Linux も含めて自動化を巻き込んでいくことができるというふうな形になっています。で実際に既存資産どうやってオートメーションに取り込んでいきましょうというところを、ご覧いただきます、はい、ではですねまず、スクリプトギャラリーというものがありますのでそちらを、ご覧いただきたいと思います、これはクラシックポータルでしか現時点では提供されてないんですが新規アップサービスオートメーションですねここを選んでランブックそしてギャラリーからという機能がありますそうするとあらかじめですねいろんな、ユーティリティプロビジョニングモニタリングパッチングバックアップというふうな形でいろんな状況で使えるランブックというのが実はすでに登録されていますでマイクロソフトが提供しているものもあればコミュニティが提供しているものもありますがこういったものをですね、活用することでわざわざ一から作らなくても良いですというふうな形になります先ほどの仮想マシンを全部止めましょうというランブックも実際ここにありますなのでまずこういうところをちょっと探して自分のやりたいことがないかなというのを探すというのが1点目、はい、で続いて2点目ですね、AWS Tools for Windows PowerShell というのが提供されていますでこれをまあインストールしていただくとローカルに、C のプログラムファイルズのプログラムファイルズの AWS Tools PowerShell、まあ、こういったパスにですね、失礼しました PowerShell のモジュールがまあインストールされますあとはですねこれを ZIP 化していただいて、アップロードするだけですで ZIP 化したものをすでに用意してますのでこれをオートメーションのアセットというところからインポートしますアセットモジュールモジュールの追加そしてここに ZIP ファイルを選択するところがありますのでここで先ほどの ZIP ファイルを選択するとこれで OK を押すとすでに実はもう AWS の PowerShell モジュールをインポートしているのでここで OK を押さないですが AWS の PowerShell モジュールが入ってくるとそうするとランブックを作る画面でこれかちょっと違う画面を参照しますねこのコマンドレットの中に AWS PowerShell 初期の状態ではないものが追加されますこれが追加されることで AWS も Azure Automation からコントロール可能になりますで先ほどの Azure の仮想マシン前代停止と同様にこういうふうなスクリプトを 2,3 行書いてあげれば AWS 上の仮想マシンも全部夜中止めちゃおうというようなことも簡単にできますでさらにですね、このスクリプトを活用するという意味で、スクリプトギャラリーというのがテクネットにありますが、こういったものもどんどん使うことができます。これは Send Tweets via PowerShell Workflow というところで、PowerShell Workflow から Twitter を、Twitter にコメントしますよというシェルがですね、あります。で、これちょっと面白いので今回使ってみたいと思います。これもですね、これは、PowerShell スクリプトをダウンロードして、今度は先ほどはモジュールでしたがもうこれはもう PowerShell Workflow ですのでそのままランブックとして簡易作成ではなくてインポートを選択して同様に PS1 のファイルを選択するだけですこういう形ですねこれももうすでにインポートしてますので OK は押さないですがこういう形で既存のスクリプトをですねそのままランブックとしてインポートすることができますでインポートしてあげた後に、この、スクリプトはですね書いてあるように、 OAuth の認証のキーを置き換える必要がありますので、そこだけ置き換えてあげれば、Twitter に Azure Automation からつぶやくこともできます。まあ、Twitter につぶやくことはあまりないと思いますが、こういう形で提供されているスクリプトをですね、存分に活用することができます。よいしょ。で最後にですね、ここで、その集大成となるランブックを見ていただきたいんですが、ストップハイブリッドクラウド VM というところで、これグラフィカルです。まず、Azure 上の仮想マシンを全部止めます。これは、スクリプトで書いたものをここにポトッと落としたものですね。で続いて今度は AWS 上の仮想マシンを全部ストップさせますと。で最後に終わったよということをツイートしますと。っていうようなことですね。で、ほとんど既存の資産をこれ流用しただけですから、特に個別のものを作るところにあまり労力はかけていないと。でその後、このランブックというところから、こうやって、こうですね、落として、線を結んでいけば、このランブックは、簡単に、完成します。はい、でこれを実行して、いろんなクラウドサービスに対してつなぎ合わせて自動化するということが可能ですよというふうなデモをご覧にいただきたいと思います。ただその前にですね、先ほど仮想マシンを1台全部止めてますので、これをもう一度再開させておいて、そして次に、今度はこれは AWS のコンソールですが、ランニングのインスタンスが3台あるというところをご確認いただけると思います。そしてこれはこのままこのランブックをスタートしてメッセージとしてツイートしたいと思います。ですのでせっかくなのでデコード15のハッシュタグをつけて、ハロー Azure Automation World というふうな形のツイートを最後できれば大成功、拍手喝采というふうな形で参りたいと思います。成功すればいいんですが OK と。でこの場合ですね、いくつかのモジュール使ってますので、実行完了するまでしばらくかかりますので、これはちょっと期待して待っていただいて、一旦スライドに戻って、こちらに戻ってきたときに全て仮想マシーンが止まっていてツイートがあれば、拍手というふうな準備をしていただいておければと思います。はい、それでは、戻りまして、最後、ハイブリッド環境での活用というところで、今 Azure Automation、クラウドサービス上の、サービスです。でオンプレミスと、自動化をどうやってつなげるんだという話があるんですが、オンプレミス上のものもですね、どのようにのところにありますが、ハイブリッドランブックワーカーというつなぎの、コンポーネントを置くことで、オンプレミス側のサーバーに関しても自動化することができます。でそうすることで、サービスで準備するものはほとんどなく、でオンプレミスの自動化基盤っていうのもほとんど準備不要で、簡単にランブック実行することができます。はい、で大きな概要としてはですね、まず Azure Automation があります。でオンプレミスのサーバー群がいます。これだけだとさすがにそのまま、入ってこれませんので、まず、Azure 上にですね、オペレーショナルインサイツという、機能を用意いただきます。これは、この5月頭のイグナイトで発表がありました、オペレーションズマネージメントスイートの一機能ですが、クラウドからの、監視のソリューションというふうに、考えていただければと思います。でこの監視用のエージェントをですね、ハイブリッドランブックワーカーと呼ばれるオンプレミスのサーバーに、インストールしていただくと。でそうすることでですね、クラウドからオンプレミス側への通信はいらないです。外向きの HTTPS の通信さえ通れば、Azure Automation からオンプレミスに対して、サーバーを制御できるようになります。なのでここのネットワークの面倒くさい設定はなくですね、このハイブリッドランブックワーカーからインターネットに出れさえすれば、Azure Automation からオンプレミスのサーバーを管理することができるというふうな、ことでハイブリッド環境を、自動化することができます。はい、あとはランブック作成の考慮点というところでは、 ランブック作成のコールテン、すなわちですね、パワーシェルワークフローのコールテンとほぼニアリーイコールだというふうに考えてください。でパワーシェルスクリプトをこれまで作ったことがある方がパワーシェルワークフローを書こうと思うと少し戸惑う部分が出てくると思います。そういったところについて、いくつかまとめているのがこのスライドと次のスライドになります。で、ざっくりご説明すると、まずチェックポイントという機能があります。チェックポイントという機能を使うとランブックを一旦そこで中断することができるようになります。パワーシェルワークフローもそこで中断することができるようになります。ですので一旦、処理をチェックポイントで中断した後に再起動を挟んで、再起動してきた後にチェックポイントから再開するというようなことができるようになります。でチェックポイントを取った際にはチェックポイント時の、パワーシェルで、保管している変数であるとか状態っていうのが、保管されますので、基本的にそのままランブックは続行されます。Azure Automation ですと、実行していた例えば仮想マシン何台ありますか、3台ありますというのを取得した後にチェックポイントを取って、その後、何らかの原因でランブックが停止してしまったとしても、3台仮想マシンがあるという情報を持った状態から再開して、次はその3台の仮想マシンを停止させるということが可能になります。ただですね、唯一注意点としては視覚情報だけは、保存できないというところがありますので、この視覚情報だけは別の場所に、保管しておいて、逐一チェックポイントからあと再開する部分に関しては取得するというふうな作り方をしないとダメです。はい、あとインラインスクリプトですね、パワーシェルコマンドレットというのはそのままランブックとしては動作できませんので、このインラインスクリプトブロックというので、囲ってあげる必要があります。でこれで囲ってあげることでパワーシェルワークフローのアクティビティができますので、このキーワードを覚えておいていただけると良いかと思います。パワーシェルワークフローで少し調べるとこういったところたくさん出てきます。はい、あとランブックの再起呼び出しというところでも2種類あります。一つは同期呼び出しで、先ほどのようにですね、作ったランブックをこうポンポンポンと配置するやり方で、二つ目はスタート Azure Automation ランブックという、パワーシェルを使ってランブックを呼び出すやり方で、これだと非同期呼び出しが可能になります。一つ一つのランブックに時間がかかって、かつその後処理に影響を与えないような場合はこちらの、パワーシェルを使って、ランブックを呼び出していただいた方が全体として、時間が短縮されます。あと最後ですね、考慮点の2つ目ですが、ローカルディスクの使用というところで、Azure Automation クラウドサービス上ですが、実態は、仮想マシンのようなもので動いています。実態はコンテナ、Windows コンテナらしいんですが、その上で動いています。ですのでローカルディスク使えないかと思いきや一時的には使えます。ですので例えばどこからかログを持ってきて一旦ローカルに保存してそれを別の場所に持っていくというようなことは可能ですが、一時的に保管したファイルっていうのは例えば、そのサービスが停止してしまうと、データが消失してしまいますので、そこに注意してランブックを作る必要があります。あとエラー時の挙動は先ほどちょっとご説明しましたが、発生時は基本中断ステータスで終了します。エラーではなくて中断で止まります。はい、であとですね、中断で止めるためにはこのエラーアクションプリファレンスと呼ばれる変数をあらかじめストップに設定しておく必要がありまして、これがコンティニューに設定されているとエラーが起こってもエラー気にせずどんどん次に進んでいくと、で完了で終わってしまいますので、ここの部分は要注意です。で最後、フェアシェアとありますが、ランブックあまり長い時間動作させ続けると、Azure Automation が強制的に一旦、中断かけます。つい最近までそれが30分だったんですが、これが3時間になっています。ですので3時間以上実行するようなランブックは、注意する必要があります。3時間かけて何か作業をして、もし途中でチェックポイントを取っていない場合は、3時間かけて一旦中断されて、その後また再開されるんですが、ゼロから再開してしまうので、この3時間に引っかかりそうなジョブの場合は絶対どっかでチェックポイントを入れておくと、でその後、一旦中断されたとしてもそのチェックポイントから再開できるように作ってあげるというのが大事です。はいはい、で最後、オーケストレーターからの移行ツールも用意しているというところを軽く触れさせていただければと思いますが、これまでオーケストレーターは使ったことがあるという方が、25% ぐらいいらっしゃいましたが、それでせっかく作ったランブックはどうなるんだというものに関しても、Azure Automation SMA への移行のツールは用意されています。 モジュールに関しては変換ツールが現時点であります。でランブックに関しては将来提供予定ですので、最終的に2016年になる頃には提供されているだろうというふうな状況です。で今後の拡張予定というところで、現時点ではですね、ランブック個別にアクセス権をつけることができないので、この人がログインした場合はバックアップしかできませんよとか、この人がログインしたら仮想マシンの停止もできますよとか、そういった制御はできないですが、将来的にこのロールベースアクセスコントロールというのがつく予定です。続いて Linux サポートというところで、これは先ほどもお話ししましたが、ネイティブ SSH モジュールであるとか Linux 用の DSC に対応していく予定で、あと PowerShell DSC が今はPowerShell でしか扱えないんですが、これがポータルから扱えたりレポートを強化したりというふうなことの機能強化が予定されています。でギャラリーですね、現在新ポータルではほとんどギャラリーが使えないんですが、これも新ポータルで使えるふうな予定になっております。ということでこのあたりが揃ってくると、より簡単により幅広く Azure オートメーションを使って全体の自動化ができるというふうになるかと思います。はい、ではですね、さあどうなっていたか、ちょっと緊張の一瞬ですが、ジョブは完了になっています。 Azure の仮想マシンはストップですね。EC2 は更新をかけるとストップになってますね。で最後ツイッターできちんとツイートされていることが確認できたと思います。まあ、こういうふうな形でですね、クラウドをまたいで Azure オートメーションで自動化するということが比較的簡単にできるというのが、分かっていただけたのではないかなというふうに思っています。ちょっとデモに手間取りすぎたので、残り意外とスライドがあるんですが、残りですね、自動化の進め方というところで、私が実際にお客様にご支援させていただく中で、感じた部分というのを、実はこの後まとめておりました。はい、で自動化の進め方で今 Azure オートメーションの部分ではほぼ実装のお話をさせていただきましたが、実際はその前の計画っていうのも重要になってくると。でここまでは皆さんその通りと思うんですが、さらにですね、この実装の後に実際にちゃんと評価してそれをフィードバックさせるというサイクルがすごい重要だというふうに考えています。なのでこの後ではこの3ポイントについて、ちょっと感じたところについてまとめていますので、ご紹介させていただければと思います。まず計画ですね、時間がないのでかなりさまっていきますと、目的に沿った対象に絞り込むと。自動化するとなると皆さんこう結構あれもこれもっていうふうに考えるんですが、まず最初は絞りましょうと。で、まず目的を明確化すると。コスト削減がやりたいのか、スピードの短縮がやりたいのか。でその後それに沿った作業の棚卸しをして、で自動化の対象の優先度付けをしていくと。で効果が高くて、かつまずは実装難易度が低いものからやっていきましょうというのが効果的です。難しいのからスタートするとですね、大変なことになります。で続いて実装のポイントですね。今度も、できるだけ簡単に実装するというところで、既存のプロセスそのまま置き換えようとするとですね、これまた複雑になってしまうので、作業の標準化というふうな形で極力ですね、いろんな作業を標準化して簡単に実装できるようにしてから、具体的に実装に落とし込んでいくと。で残った部分はですね、次のプロセスで、一周回ってきた後にやろうというふうにして、一回こっきりで終わらせるんではなくって、まずは簡単なものから始めましょうというのが、かなり大事です。でこれいきなり難しいところまで行くと、大変なことになるんですが、同じ期間でも2周回して同じことをやると、全然変わってきます。あと実装モジュール化エラー処理というのはちょっと前段でもあった話なのでスキップして、あと評価のポイントですね。この評価っていうのが意外と受けまして、効果の測定、インフラやってるとですね、なかなかこう褒められることって少ないんですが、落ちたら怒られると、動いてて当たり前の世界なんですが、自動化で実際に時間がこれだけ短縮されました、ミスがこれだけ減らせました、コストがこれだけ削減できましたというのが意外ときちんと測定できます。でこれが測定できるとですね、次のループにも入っていきやすくなりますし、この自動化どんどんやっていきましょうという話になるので、実装で終わらずですね、その後の評価も簡単なものでもいいのでぜひやっていただきたいと。でその上で、実装の時に起こった改善点であるとか、実装の時に諦めた部分というのをですね、今後どう実装していくかというのを考えると。 で1周目回ってくるとですね、最初 Azure Automation とかも初めて使うときはどこまでランブックで書いてどこまで GUI でやっていいかっていうのは手探りな状況ですよね。1周やるとなんとなくつかめてきます。そうすると2周目だと難しいことでももう少しその得たノウハウをフィードバックできますので、このノウハウをどんどん蓄積していくというこのループが大事になってくると思います。ということで、小さく始めて大きく育てるということが大事になってくるのではないかなというふうに思います。最後、ちょっと駆け足になってしまいますがまとめです。セッションの振り返りですが、マイクロソフトの自動化技術というのはどんどん拡大していってます。範囲が広がっています。Windows だけではないです。 Azure だけではないです。 AWS もできますし、サードパーティー製のクラウドも管理できますし、 Linux も管理できるし、 VMware も OpenStack もありとあらゆるものを巻き込んで自動化していく基盤を作りますよというのが今向かっている方向性です。もちろん直近ではですね、全部が全部できるわけではないんですが、その方向に向かっているのは間違いないので、マイクロソフトだから全部に使えないよねとは思わずですね、まずちょっと触ってみていただければなと思います。続いてはパワーシェル、パワーシェル、パワーシェルということで、パワーシェルベースで動いてますので、パワーシェルの知識がどうしても必要になってきます。ただそんな難しいものではないです。初めて触ったパソコンがですね、 Windows95 の GUI ベースのものである僕でもですね、 CUI のパワーシェル使えます。ある程度は使えます。なのでこのパワーシェルっていうのを少し勉強していただくと、今後オートメーションだけではなくて DSC っていう設定の部分であったりとか、そういったものに活用できますので、ぜひですねパワーシェルちょっと触ってみていただければなと思います。はい、で最後、いろいろできると言いましたが、できることから少しずつということで、無理をせずちょっとずつ広げていくことで、最終的な目標を達成できるのではないかなと思っていますので、この3点をセッションの振り返りとして本日は以上とさせていただければと思います。はい、最後ちょっと駆け足になってしまいましたが、ありがとうございました。で、アンケートにご協力くださいというところで、この今回のセッション MOP-006 になりますが、上記のセッション ID のブレイクアウトセッションにチェックを入れて、でお帰りの際に受付にご提出ください。あとちょっと最後駆け足になってしまった部分もあるので、もしご質問であるとか何かこうツッコミがある方がいらっしゃいましたら、 Ask the Speaker のコーナーがございますので、この後ぜひいらしていただければなと思います。事務連絡は以上になります。はい。